オリオンリーグ
ラジオフェスト、
はい、始まりました。オリオンリーグラジオフェストのお時間です。3月4日火曜日16時半になりました、はい、オリオンリーグの玉寄せと
ゴー君です。お願いします。
よろしくお願いします。このラジオは我々オリオンリーグが沖縄の今文化歴史を学んでいく様を皆様に聞いていただくラジオとなっております。
はい、お願いします。
はい、コメント来てますね。早速ですけど、
はいはい、
放送始まったけどマイクテストカモン。いや、始まってたらマイクテストできないですよね。
もうテストは
ギリギリでやりましたよ。一応
ズミですね。
はい、はい、ジュンジュさん、オリオンリーグありがとうございます。
三振の日ですからね今日。
うわー、忘れてた。
3月4日
確かに三振のとなりましたけどね。
ゆかる日、まさる日、三振の日ですね、
うん、なるほど、
うん、
去年も忘れてた な、うん、なん空振ってるな。
なんとなくなんか
三振だけに、
あ、三振だけに。お、なんかでも、
はい、
ラジオとかでデイジー流れてくるから、うん、なんか気づかないですか。車乗ってなかったりしたらなんか、そっか、
そう意識はしてたけど忘れたな。
あ、 RBC めっちゃやってるんで。
ああ、まあまあ三振ね。
そっから始まったところがありますよね。多分 RBC からみたいなところあるんで、なんかめっちゃ大々的にやりますよね。
しかもまあ戦後80年じゃないですか、
うんうんうんうん、
こう復興の象徴ですから三振はね。沖縄盛り上げていったというね。だ、特に今フィーチャーされてるんじゃないでしょうか。
うん、いいですね。いや、なんか、はいはい、
はい、何、
すいません、この間の組踊り漫才、
あ、はいはいはい、
あの出てもらったのが中峰義盛さんだったじゃないですか、うんうんうんうん、三振の、うん、あの奏者というか地方の方だったんで、うん、
はい、
パートナーというか、
うん、
今までやってたのが道彦という立ち方の人だったんですけど、うん、今回その三振のフィーチャーしたというか、
うん、
フィーチャーというか、まあ、三振の音とかこう、あの、なんて言えばいいですか、音結構 やったじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
なんすいません忘れちゃって、
ちょっと待って、何を言えばいいのか分から
ん。あの、何でしたっけ、あの重ねるやつ、
あ、
技、
金掛け、
金掛け、
はいはいはい、
とかを勉強して三振の音とかを結構聞いたんですよ、
うん、
あのこの間の組踊りまで、
うん、
で聞いたときにやっぱ改めて三振めっちゃいいなと思って。
ああ、なるほどね。
音とか、うん、あのなん合ってるというか、
うん、
民謡とか沖縄というか、うん、感が出るというか、
うん、
めちゃくちゃ思ったんですよ、
うん、
っていう、あの三振の日からの流れで今日あのその話させていただいたんですけ ど、
ね、はいはいはい、
見に来た方いらっしゃいますかね。なんかめちゃくちゃ今までの組踊り漫才6回目だったんですけど、
うん、
今までとはまた違ったな、うん、良さというか、
はい、
中峰さんもあの、ピンで出てくれたんですよね。三振弾きながら語るみたいな、
はいはい、うん、
あれもとっても良くて、
うん、
なんか笑いという感じではなかったんですけど、
あの組踊り漫才でね、
組踊り漫才、
はいはいはいはい、ね、あれはではあったの、
めっちゃ良かったですね。
実際の公演ではあったの、組踊りの、
組踊りの
中峰さんがピンで弾くとこはあった、ちなみに、
え、組踊り、
そうそうそうそう、
公演、あ、僕が見に行ったやつですか、
うん、
あ、僕見に行ったんですよ、その後、
うん、
あのギノザのガラマンホール、
うん、
あれは、中峰さんは笛吹いてましたね、地方。
何吹いてた？
あの、笛。横笛。
今笛がなんか、笛がやっぱ音電子抜けてたね、今。
笛。
笛。
笛。笛吹いてました。でも、なんか案内役で最初出てきて喋ってました。
はいはいはいはい。
あの、ちょっと説明するというか、ギノザのあの作品についての。
うん、
あれもめちゃくちゃ良かったですね。
へ、
本当に素晴らしいなと思って。で、あと内容もとっても長からず、うん、短からずというか
長からず
とっても良い尺で、うん、見やすいというか、うん、めちゃくちゃ良かった。
長からず短からずってなんか変な言葉だな。
長からず短からず、
うん、
あ、なんか短すぎず、
これな、どういう時使うっけ本当は。
なんですかね、長からず短からずってないですかね。
そういう言い回しはあるけど、
ちょうどいいというか、
うん、
なんていうんですかね、あんまり長すぎたらね、
うん、
ちょっと疲れたり眠くなったりって可能性あるじゃないですか、
うん、
でもなんかすごく良かったですね。
へ、
あと最初のこの説明が、中峰さんの説明がとっても入ってきて、
うん、
内容が分かった上で見れたんで、うん、なんかそれも良かったですね、あの話の。
なるほどね、
うん、でギノザのその、 あの出身の、本当にギノザ出身の方が、
うん、
あの演じてらっしゃいまして、あの主役というか女の方が、
うんうんうん、
でその方が、うん、あの空いた部分、うん、なくなった部分のことをめっちゃ研究して、
う
ん、いろんなギノザの資料も集めたり、うん、あといろんな今までの組踊りの流れ、うん、もう超研究して、
うん、
こんな感じになるんじゃないかみたいな、
うん、
っていうのをあの憶測を勉強してやって作ったみたいな、
推測してね、
推測して作ったとのことで、うん、その話もされてまして、
面白いね、
なんか良かったです。とってもなんかギノザがすごく盛り上げてるっていう組踊りって感じしましたね。あのお客さんもなんかいろんな人来てます。
ああ、なるほどね、うん、ギノザが出てくるの、その組踊りの演目に。
演目には出てこないですね。
うん、
ただこの見つかったのがそのギノザの公民館でしたっけ。
なんかギノザの松田というところの、
う
ん、
そうそうそう、
な神棚みたいな、うん、ところにあったんだろ、
出てきたらしいですね。でしかもその方がなんかまたちょっとすごいなんか謙虚だなと思ったのが、うん、私はなんかソケイク出身で、
うん、
こんなソケイクの私に、うん、この松田区で見つかったものを演じさせてくれてる松田区のこの区長さんとかにすごいお礼言ってたんですよ。そこで、あ、こんな
松田にやる人いたのかな、そもそも
ね、同じこんなギノザの中でもこういう分かれてて、
うん、
それでも私にさせてくれてありがとうとかいう感じになるんだなと思って、
うん、
なんかちょっとびっくりしましたね、
はい、面白いですね、うん、
面白かったです。その後三振がすごい良かったです、
はあ、
うん、
ちょっとかなり説明しないといけんな、これ全部理解してもらうためには。
確かに、
かなり一回コメント読んでいく、
組踊り漫才でもやりたいなって思いましたね。あ、いつか
ちょっとその話ちょっと待って待っていい、
待ってもらいましょうか、
僕やろうと思った、
そうですよね、まあちょっと読みましょうか、
ちょっと一回読もう、
一回休憩やりましょうか。違う話もしないといけないのに、
台湾株と絶対無理だろ今日。
まあでもう37分、まあとりあえず読みましょうか、
読みましょうかね、
グッさんのコメントを、
音響をたまやさんがやる、うん、これがオリオンリーグのラジオフェスタ、そうですね、今日間違えました。今日はこのウィンドウがどこにいるか言ったかわからなくなりよった。
あ、音響の。
グッさん、今日は隣のテーブルで会議をしている隣で仕事をしているふりをしてコメントを送ってます。ありがとうございます。
ふり。
ということは、グッさん自体は何もしてない状態ですかね。隣のテーブルで会議をしている隣ってことは、あ、でも仕事してるんか、グッさんも。
なるほどね。
グッさん、玉安さん、ゴー君、今日はこれから雪の予報、マジ。
あら、東京。
やば。
沖縄こんな暖かいのに。
暑いよ、もう。
暑いさ、
半袖で。夜寝苦しいぐらい暑い。
ね、うん。もうクーラーでもいいんじゃないぐらい。
マジでマジで。
本当に。
あと、我が子もすくっと立って、
うん、
四五秒を立つようになりました。
すごい。
ああ、いいですね。
じゃあもう歩きますね、そろそろ。いいですね。
万番さんの言い回しでしたね、完全に。
うん、僕です。
はい。
万番さんまだ来てないですけどね。
ちょっと前に組踊り漫才というイベントをやりまして、
うんうんうん、
組踊りというのは
2月にやりました。
2月末ぐらいか、
うん、2月末にやりました、
ね、組踊りは、踊り、音楽、
うん、
所作というのが3要素であって、
うん、
所作っていうのはまあ一旦置いとくけど、
うん、
その音楽を聴きながらその、その舞台を楽しむというのが一つの大きな要素、
うん、
だから大事な場面でこうセリフを発して、
うん、
その雰囲気を理解するんじゃなくて、
うん、
そのセリフを気持ちが高まれば高まるほど、
うん、
セリフを言わずにその舞台に立ってる人たちは気配を消して、
うん、
後ろで実際に生演奏があるんですけど、その三振の音を聞いてその人たちの心情を読み取るという、
うん、
なかなか奥ゆかしいですよね。
奥ゆかしいですよ。
セリフで言わないというね。だから、
見せどころですけどね。
見せどころなんだけどね。
はい。
だから、あれなんだっけ、僕は死にません、101回目のプロポーズ、
うん、
あれが普通に組踊りの世界観でやるとしたら、うん、普通だったら、こうプロポーズしますよね、
うん、
武田鉄矢が、
うん、
でこう走っていってトラックの前で立ちはだかって、
うん、
そしたらタラララララララン、タララ、はい、音楽が流れてきて、
セイエス
が流れてきて、うん、僕は死にません、あなたが好きだからって言ったら、
うん、
終わるじゃないですか、
うんうん、
この名シーンですよ。
そうそう、
これが組踊りの世界観だと、
うん、
こうトラックの前に武田鉄矢がバーって出ていきますよね、
はい、
そしたらセイエスが流れてきて、
うん、
僕は死にませんをもう聞きたい口になってるんですよ、我々は、
はい、
聞きたい耳ですかね、こういう時は、
うん、そうですね、
もう僕は死にませんくださいって思ってるのに、
うん、
武田鉄矢はしゃがんでいって
ゆっくりしゃがんでで音楽を聴か
す、そうそう、
セイエスを聞いて悟ってくれる
生演奏のセイエスがね、
うん、
そこでかかってきて、あ、この人の気持ちはこんだけ高まってるんだなというのを汲み取るというのが組踊りの奥ゆかしさ。別に野暮でも何でもないんだけどね、言葉発するのはね。
う
ん、
そうですね、うん。でもそれもそれで良かったりするし、言葉聞きたいこともあるし。
うん、で、そのさっき言った金掛けというのがですね、皆さん、うん、聞いていただいてる皆さん、あの普通だったらこうセリフを言って、うん、セリフを言い切った後に、うん、音楽が流れてくるんですよね。うん、だ最初プロポーズするシーン。はい、言葉発しますよね、うん、浅野敦子に高田哲也はプロポーズをして、トラックの前に行くと、
うん、
普通だったらプロポーズしてセイエス流れてくるよね、
うん、
だけど金掛けという技法はですね、うん、こう高田哲也が浅野敦子にプロポーズしきするかしないか、
はいはい、
言い終わるかどうかのタイミングでもうセイエスがかかってくるという、
うんうんうん、
ちょっと音楽かかってくるのが早いんですよね、
うんうん、
それが金掛けという技法になりますね。それなぜあるかというと、うん、その方が盛り上がると、
はいはいはい、
で気持ちが高まれば高まるシーンほど金掛けが使われるということなんですね、
うん、それもこの間
勉強してね、セリフにちょっとかかるんだよな、
うん、なんか
音楽が
この僕もこの間勉強したばっかりだったから、うん、見てたらまあ金掛け使われてて、前回 の, あ の, その僕が見た組踊りももうなんか結構こう感情がグワッてなるシーンがあったりしたので、うんうん、そこでバッてかかってましたね。なんかすごい面白い内容ちょっと言っていいですか。
はいはいはい、はい、
見たやつ、
はい、
貧乏なんですけど、うん、主人公の男とその妻と子供、うん、あのまだ赤子とお母さん一緒に住んでるんですよ。
タイトル組踊りに変えよう。
あのその主人公の、はいはいはい、主人公なのかな、男お女性が主人公なのかな、妻が、
はいはいはい、
でその夫のお母さんも住んでるんですよ。でめっちゃ貧乏なんですよ、
はい、
畑をやってるんですけどなかなかうまくこうたがあのこの実らないと、
はい、
それで貧乏なんで、
はい、
ご飯なかなか食べれない。そんな中そのお母さんがですね、そのおばあちゃんが、
うん、
白髪のあのもう自分のご飯食べずにその赤子にご飯あげたりして、
うんうんうんうん、
すごいこう食べれない日が続いていくんですよ、
うん、
それを見たこの2人が、
うん、
もう親孝行 の, タイあのテーマなんですけど、
うん、
子供を埋めに行くんですよ。埋めに、
え、
子供を埋めて親を食べさすっていう。
マジです
ごくないですかこの発想。
すご
い。普通もうちょっと年取ってる人にちょっと遠慮してもらって子供をみたいな感じじゃないですか、分かんないですけど、どっちが正しいか分かんないですけど、でもその内容なんですよ。親をこう奪捨て山じゃないですけど、
これはあるよね、
捨てに行くとかはあるんですけど、子供を埋めるっていう発想。でも結局その埋めようとしてる時にこう掘ってたらすごい金の羽釜が出てきて、それで反映していくんですよ、
うん、
それで結局子供も産めずに済んでお金持ちになるんですけど、でもその子供を産めるっていう発想がなんかどうしても僕は理解できないというか納得できなくて、
まあ確かに
見てる時に
うーん
なんで子供を産めるみたいなところはありましたね。ちょっとそこが
でも組踊りってこう完全懲悪、
うん、
もう善の行いだけみたいな、
はいはいはい、
で大体他の例えばね、あれなんだっけな、大蛇出てくる話なんだっけ、
はいはいはい、あの火花ばって散るやつですよね、
うん、あれなんだっけ、
高校の巻じゃなくて、
高校の巻だね、
高校の巻ですか、
高校の巻もそうだけど、
うん、
大蛇が出て橋が流れて、うん、なんか仕事ができないってなった時に、うん、子供がこう瞳ごくになるって名乗りを上げるのと一緒じゃない、
うん、
完全に、
うんうんうんうん、ああそうっすね、
中国から来た使者に見せるために組踊りって発展していったさ、う
ん、はいはいはい、
こう昔の琉球王朝時代に、
うん、
1700年代こう中国から作法師が来て、うん、沖縄の、王が変わるたんびに、うん、中国から使者が来てそれを迎えるためにできたのが組踊りで宮廷芸能、
うん、
で宮廷芸能だからこう正しいものしか見せれないっていう、
はいはいはい、
その沖縄とかその当時の中国の考え方で親を敬って、
うんうん、
必ず親を立てて正しい行い、
うん、
教えられたことを正しい行いとしてこう順次ってやっていくっていう、
うん、
考え方のもとに作られてるから。
なるほどね。
そうなるよね多分ね。
親がこう親を立てるというか
親を立てる、目上の人を立てる、王を立てるっていう、うん、 全ての話がそれに基づいて作られてる組踊りって、
うんうん、だから結果だからその親孝行したが上に子供を産めようとしたけど、
う
ん、その結果はがまが出てきてっていういい風になっていったんで、
うんうん、
だから結局はその良かったな結果オーライというか、うんうん、すごいハッピーエンドなんですよ。
だからその虫食いだったんだろその台本って、
うん、虫食いで一応最初の部分がなかったらしいんですよ、うん、
最初なんだ、
うん、確か。でその後なんだろうな、はがまが出てきたあとどこら辺からだったか、あ違う、あの丸ムも出てくるんですよ。
あ
この話
また難しい話を、はい、
またすいません。
丸ムっていうのはだからあれだよね、
うん、
何
あの間の間の人、
そうそう、あの間のもの、例えばだけど、うん、その世にも奇妙な物語で言うとタモリさん的な立ち位置の、
うんうん、アンビリバボで言ったら、ビートたけし的な、まあ、
たけしさんみたいなね、はい、
あのところの説明する人がいるんですけど、うん、丸ムのところ以降はあったらしいんですよ。マルムより前、
はいはいはい、
だからハガマが出てきたりとか、うんうんうんうん、その親をこう親をこう死にそうになったのを子供を埋めてとかは、うん、その方が考えたのかな、いろんな資料を見て。
でもなんか推測はできるよねそこら辺、
うん、そうそう、あの今までの組踊りのね、
はいはいはい、
流れとか。
面白い。ちょっと CM いきますか。
はいはい、はい。
はい、組踊りの動きでしたね僕はキョンシーやってました
よ、ね、しかもですよ、
はい、
そのマルムンっていう役を演じるのはすごい芸達者な人しかできないみたいなおっしゃってたんですよ、
はい、
その中村さんが、
はいはい、
この間の組踊り
も、うん、
で今回僕が見に行ったあのギノザの公演、
うん、
マルムン、
うん、
玉木匠さんがやってました。
お
我々が第5回で共演した、
前々回のね、
前々回の
組踊り漫才出ていただいた、う
ん、なんか農民の格好してできて、
はいはいはい、
上手でしたね。
うん、
でお会いしたんですけど、
うん、
終わった後、
うん、
すいませんって言って、いつもなんか、いつもこう誘っていただけるのに、
うん、
なかなかタイミング合わなくてすいません、またタイミングあったら一緒に出たいですっておっしゃってくれてました。
はい、いや出てほしいな、
うん、
ちょっとまたお願いしたいな、
ね、
お願いさんもね、
またご一緒しましょうっていうのは言ってましたね。
かかず先生、
うん、
かかず先生忙しすぎるから
そう
っすね、大きい時にやる。
あ
はい、ちょっとコメントを読んでみましょう。
はい、お願いします。
コウタ君、ハイサイ。
ハイサイ。
コウタ君、全集合ライブ、とても楽しかったです
ね。ああ、コウタ君
ね。ナミちゃんも出てましたしね。
ね
グッサン、FM の派の CM が流れたので、ゼレンスキーとトランプ仲直り。そんな簡単じゃないだいぶ揉めてましたからね。
そんな
余計怒る可能性ある。
効果あるこれ。すごいっすよ、そしたら。世界平和になりますよ、FM
の
派から。
なんなんだ、あの今 AI かなんかが、
はい、
あの話が続いてたらどうなるみたいなの、
うんうんうん、
でなんか殴り合ってるのとかがツイッターに上がってくるのよ X に、デジュ不謹慎だと思うんだけど。
まあそうっすね、
マジで
よくないっすよ、
デジュ不謹慎だと思う、あんな国際問題大事なやつ。
それだったらもっとさっき話したみたいな、
うん、
組踊りのやつを AI がどんな話だったのか、
あ確かに
AI に基づいてね、虫食いの部分をやってもら
う、なんかまあでも大体そういう風にできるだろうね、
うん、ね今までの組踊りの流れとか、う
ん、だから唯一、
うん、
おい、ま、これなんで最初にやったんだろうと思うのが、
うん、
組踊り漫才やるときサブタイトルあるじゃないですか、
うん、ありますね、
その演目を説明しながら組踊りを説明するっていう、
はいはい、
最初手水の縁やったさ、
手水の縁やりました、
手水の縁だけもめっちゃ例外だよな、あれ
例外ですね、びっくりですね、
だって駆け落ちするからね、
うん、
親に背くさ、
背きますね、
だそれ親に背くっていうのが組踊りの中でありえない行いだから、
うん、ハッピーエンドじゃないというか、
一応なんか子供はハッピーエンドだけど親はハッピーエンドじゃないもん ね、
そうですよね、
逃げられるから、
いい思いしてないです、
駆け落ちするからね、
騙してるというか、
うん、で高校の巻でも、
うん、
人見悟空で私が、うん、僕がみたいな、
うんうん、
あのこの人柱になるから、あのこの大蛇、
うん、
大蛇をになんか食べられますみたいな感じになるけど、
はいはいはい、
実際大蛇が出てきたら、
うん、
神様降りてきて大蛇退治するさ、
はいはいはい、
結局なんかハッピーエンドになるよね、
そうなんですよね、うん、でも結果そうなってるけどそこに行き着くまでなんか えそれでいいのって思ったりする部分は結構ありますよね。
あるある、確かに
当時のこのあれなのかもしれないですけど、
うん、なんかもうこなんかあまりにも 全の行いというか、うん、あの漫才的口あるさ、
はいはいはい、
そう今日マニアックすぎるからもしどっかで質問ある人だったら質問してもらってもいいんですけどは
い、はい、漫才的口というねタイトルのやつが
タイトルで
第4回やったのかな我々も。
そうだね、
うん、
それ あまり出てこないやつだよな。
はい、あまり出てこない二度敵打ちがあまりです、
ね、あまりだよね。
第3回ですね。
漫才敵打ちで、
うん、
もう敵討ちの話なんだけど、
うん、
自分のお父さんと、
うん、
馬、
うん、
の取り合いかなんかその揉めて、
はいはいはい、
その自分の親をこう殺めてしまった、
うん、
武将に敵討ちで行くさ、
うん、はいはい探してね、
うん、でその時に、
うん、
お付きの人たちいたのに、
うん、
その武将は、うん、そのお付きの人たちを返して、
うん、
敵、ね、撃たれに行くよね、
うん、
あえて
あえてね気づいてね、
うん、
あこいつは俺の敵だなって気づいた瞬間返しますもんね、
う
ん
う
ん、
敵討ち来たと思ったら、うん、普通だったらこっちはたくさん家族もいるしお付きの人もいるから、うん、帰るうちに会わせてやろうって思うかもしれないけど、
うん、
返すよね。
返して
なんて紳士だと思う。
でやられるんですよね。
やられるさ、
うん、
やられるし、この劇の中にあるのが、うん、実際にこう戦闘シーンというか、うん、実際にこう組踊りはないさ、戦闘シーン
ないですね、
うん、
ないんですよ
切り、
うん、
これもまた話すると長くなるんですけどそれはだいぶね舞台袖でやるんですよね。
そうなん
です。はしょられるんですけど
見せないというか、
いざ切り合うってなったらはけていってもう戦いが終わってるっていうのが組踊りなんですけど、
うん、
切り合う前の動き、
うん
う
ん、
こう刀を振り上げたりするシーン、
うん、
手震えてるらしいな。
あ、そうなんですね。
殿様が
その演出としてです、
ね、演出として振り上げた刀とか、
うん、
その時の所作がちょっと手が震えてて、
うん、
すごいなんか罪の意識を感じてるのか、
うん、
ただ攻めてきた二人にビビってるのかわからんけど、
うん、
こう人間味が死に出てるさ。
出てますね。
あれね感動するよな。ちょっと
感動、本当に感動します。
なんでこんなできた人が 馬で揉めたんだろう、
そう
とかも考えさせられるしね。
そう、なんか本当にめっちゃザ悪じゃないんですよね、
うん、
フリーザみたいなあんな感じじゃないんですよ、うん、ちょっと人間味あるというか、
ベジッタベジピッコロぐらいかなな
んていうかな、あの、うん、ピクニックしてるじゃないですか、
うん、
その時点でなんかもう
二度敵討ち、
二度敵討ち、
ああ漫才敵討ち、
漫才敵討
ち、まあ、どっちもピクニックしてる、
うん、で二人が来た時に気づくじゃないですか、うん、みんながいる時にも、その時もちょっと気づいてなんか挙動不審になってるじゃないですか。
二人来るっけ漫才敵討ちも。
漫才敵討ちも二人来ますよね。
あ、そうか、二人か、
うん、
うん、
であれ一人でしたっけ漫才敵討ちは。
あ、二人
二人ですよね、
うん、
兄弟ですよね、うん、あのもう坊主になってる人をこう説得しに行くのは漫才敵討ちですよね、
うん、
兄弟を、
うん、
でなんかそのさながらもなんか酒飲みながらちょっと挙動不審になってたりとか、
うん、
なんかちょっとありましたよね、
うん、
演技で、
うん、
だからそれも感動するんですよ。
うん、ちょっと優しさが出てんだよな、
うん、
なんか悪じゃないっていうね、
うん、
はっきり言って本当の悪ってあんまいないさ世の中、
はいはい、
なんかそういうのがちょっと出てんのかなって思うよね、
うん、
そういう悪い人のいい部分も、
うん、
悪いとされてる人のいい部分もこう表現しようとしてるこう芸能ってなんか素敵だなってめっちゃ思う、
うん、
とコメント来てますね。
コメント来てます。
グッさん FM の話、あ、これさっき言った、ジュンジュンさん、おまわりは、あまわりですね、
あまわり、
おまわりはあの夜あの酔っ払いがいないか見て回ってる人ですね。
そうそうそう、あまわり、あの活連城にいたね、あまわりさんですね。
あとあんまり沖縄の人おまわりって言わないです、巡査って言います
巡査って言います、
はい、
警察とも言わないです、
巡査って言います。ですね、役職で言いますね、
はい、
巡査じゃなかったらどうすんのって思うけどね。
だから僕小
学警部補とかの可能性もあるよ。
小学校の頃泥系じゃなかったんですよ僕ら。
何なの
泊まりしよう、泥順だったんですよ。
え、泥棒と巡査、
はい、
巡査の守備範囲広すぎん。
泥順しよう、
道路交通課でもあり、
はいはい、
その刑事課でもある
そうなんですよ、
いろんな事件に携わってくる巡査、
巡査、はい、
いるだろうに。
なんかなんで巡査っていうのかな、沖縄の人面白いな。
ちょっと今日もできなかったな。
まあそうっすね、
地元はポリだよ。ジュンジュンさん地元どこですか。
あ、ポリね。
ポリどこの人ポリって言うんだろう。
やっぱロサンゼルスとかじゃないですか。
だったらポリスって言うだろう。
ポリスですかね略してポリ。
え、向こうの現地の人がポリって略す ポリスのこと
じゃないですかね、ポリ、oh, it's ポリ、
まあちょっとじゃあ以上になりますが、
はい、告知しましょう。
告知すいませんけども、
お願いします。
タマライブスペシャル、ちょっとチケットがの売れ行きがちょっとあまり芳しくなくてですね、
はいはい、
ちょっともう本当に今頑張ってやらないといけないなと思ってるんですけど、
いつでしょうか。
3月22日ですね。
22日です。
アパッチでありまして、
アパッチ
15時の回と19時の回があります。
土曜日ですよね。
はい、うん、土曜日です。19時の回、こちらも絶対来てほしいんですけど、
はい、
ガレステル川田さんと、うん、オリオンリーグ玉寄せ、うん、プロパンセブンケータリン、キャンキャンユッキーさんの4人ですね。
素晴らしい、
はいはい、絶対面白いと思うのでぜひ来てください。
ぜひ。
そして昼、まだまだありますよ。昼もいいんですよ。
昼
3人なんですけど、FEC のまーちゃんさん、
まーちゃんさん、
はい、
本編じゃなく
本編じゃないところにまーちゃんさん来てくれますね。
ほうほうほうほう。
そして、太郎ちゃんですね。
太郎ちゃん、
後輩の太郎ちゃんです。
と玉井さん、
はい、3人でやります。
3人でやります。
はい、ぜひ来てくださいということで、また来週よろしくお願いいたします。
はい、
以上オリオンリーグ
ラジオ
フェストでした。ありがとうございました。